聞いてなるほど西宮市政。こんばんは、岡本育子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は西宮市保健所生活衛生課の坂本博忠さんをお迎えしました。坂本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はシックハウス症候群とプールで泳ぐ時の注意点、この2つについて伺ってまいりますが、まずはシックハウス症候群ですよね。
はい、
ようやく春らしい陽気になって気持ちのいい季節ですが、実はこの時期注意しておきたいのがシックハウス症候群なんだそうです。ですので、その対策と予防法を教えていただきましょう。まず、なぜこの時期にシックハウス症候群に注意が必要なんですか？
はい、まずシックハウス症候群は1年を通して発症する可能性があります。
はい、
その中で今は新年度を迎え、引っ越しやお部屋の模様替えをされた方も多い時期かと思います。
はい、
その時に迎え入れた新しい家具や建材から出る化学物質などが原因で体調を崩してしまうことがあります。
あ、なるほど。で、そもそもシックハウス症候群とは何ですか？
はい、室内の空気環境が汚染されることにより、そこで生活している人に何らかの症状が現れる健康障害をまとめてシックハウス症候群と呼んでいます。
はい、
医学的に確立された単一の疾患ではありません。
はあ、そうなんですね。で、どういう症状が出るんですか？
症状は人によって様々ですが、
はい、
代表的な症状として外出先から家に入ると目がチカチカする、喉が痛くなる、
はい、
涙や鼻水が出る、頭痛がする、気分が悪くなるなど、いろいろ挙げられます。
はい、
主に目、鼻、喉を刺激されることによる症状です。症状の有無や程度は個人差が大きく、同じ環境にいるのに全く影響を受けない人もいれば、敏感に反応してしまう人もいます。
はあ、症状が様々だと、これ判別しにくいですね。
はい、
で、どのような時にシックハウス症候群かなと疑うべきですか？
シックハウス症候群の症状はどのようなメカニズムで起こるのか、まだ十分には解明されていません。
はい、
家や会社などの室内環境から離れると症状が軽くなったり消えたりするのに、同じところに戻ると同じ症状が起こるといった場合、
うん、
室内環境に原因があるかもしれません。
はい、
また最近家を建てたとかリフォームをしたとかいうことがあれば、シックハウス症候群の可能性が高いと思います。
あ、新築やリフォームを行った後に症状があればシックハウス症候群の可能性があるわけですよね。その原因は何でしょうか？
はい、シックハウス症候群の原因は様々で、はい、その人に合わないものは何でも原因物質になり得ますが、うんうん、最近問題となっている揮発性有機化合物が原因となる場合が多いようです。
難しい。揮発性有機化合物、うん、これどういうものですか？
はい、蒸発しやすく大気中で気体となる化学物質をまとめて揮発性有機化合物と言います。
はい、
揮発性有機化合物には様々な成分がありますが、特にシックハウス症候群の原因となりうる化学物質としてホルムアルデヒドやパラジクロロベンゼン、トルエン、キシレンなどが挙げられます。
はい、
難しいカタカナが並びますが、これらは接着剤や塗料といった家を建てる材料や、タンスやシステムキッチンの化粧板、シロアリやダニの駆除剤、衣類の防虫剤、殺虫剤などに含まれていると言われており、
はい、
身の回りのさまざまなものが発生源となっています。
はあ、接着剤とかね、もう本当に使いますからね。
はい、
なるほど。でも昔はこのシックハウスっていう言葉はほとんど聞くことがなかったと思うんですけど、最近になって聞くようになったのはどうしてでしょう？
昔ながらの伝統的な日本の住宅といえば木造で、襖や障子、土の壁で部屋が仕切られ、床には畳が敷かれた構造をイメージされるかと思います。
はい、そうですね。
このような住宅は通気性が良く、日本の高温多湿の気候にとっては都合がいいのですが、その一方で隙間が多く冷暖房の効きが悪いといったデメリットがありました。
はい、
最近の住宅は省エネルギーの観点から高気密高断熱住宅が多くなり、外の暑さ寒さ騒音などの影響を受けにくく、私たちは快適な生活を送ることができています。
はい、
しかしこのような住宅では建材や家具などから揮発した化学物質が室内に充満しやすく、化学物質による空気汚染が起こりやすくなっております。
はあ、なるほど、そういうことなんですね。でも室内の空気環境の汚染って聞くと、はい、ハウスダストという言葉を思い浮かべますよね。
はい、
シックハウス症候群はこう化学物質以外にも原因ってありませんか？
はい、住環境における健康影響は化学物質によるものだけではなく、湿度環境やカビ、ダニ、タバコの煙なども関係があることが分かっております。
はい、
またストレスを多く抱える人がシックハウス症候群を訴えやすいとも言われておりますので、こまめな気分転換やストレスの軽減も大切です。
はあ、精神的なものもあるわけですね。シックハウス症候群にならないためにはどのような対策をすればいいんですか？
一番の対策は、
はい、
こまめに換気を行うことです。
はあ、
特に新築やリフォーム当初は室内の化学物質の発散が多いので、しばらくの間は換気を十分に行うように心がけましょう。
もう換気っていうことはとりあえず窓を開ければいいっていうことですよね。
とりあえず窓を開けるのは間違いではありませんが、
はあ、
一箇所開けるだけではあまり意味がないんです。
そうなんですね。そうなんですね。じゃあどうしたら効果的に換気ができるんでしょうか？
効果的な換気を行うためには空気の流れを作ることが重要です。
はい、
窓やドアなどを対角線上に2箇所以上開けて、空気の出口と入り口を作ることを意識してください。
はい、
部屋に窓が1箇所しかないという場合は玄関のドアを開けましょう。
はい、
また台所やトイレなどに設置されている換気扇を利用し換気を行うことも有効です。
はい、
24時間換気システムの設置がある場合はスイッチは切らずに常に運転するようにしましょう。なお換気扇のフィルターやファンにホコリなどの汚れが付着していると換気能力が低下いたしますので、うん、時々掃除をするようにしてください。
なるほど、わかりました。特に夏冬は窓を閉め切ってエアコンを稼働させていることが多いですよね。
はい、
でエアコンからもこれ空気が出てきてるから、うん、窓を開けなくても換気できてるような気がするんですけど、どうでしょうか？
いい質問ですね。
はあ、
エアコンには室外機があり、
はい、
吹き出し口からは空気が出てくるので、うん、室外機から外のきれいな空気を吸ってその空気が吹き出し口から出ていると思われがちですが、実はそうではありません。
はあ、
一般家庭に取り付けられているほとんどのエアコンは部屋の中の空気を吸い込んでその空気を冷たくしたり暖かくしたりした後に部屋の中に戻すことで快適な環境を作っているのであり、部屋の中の空気と外の空気を入れ替えてはいません。
はあ、
そのため冷暖房器具を使う場合には定期的に窓を開けるなどして積極的に換気を行うようにしましょう。
はあ、なるほど、ここ部屋の中の空気を回してるだけなんですね。そうか、わかりました。まあ、夏や冬はなかなか換気しづらい季節でもあると思いますが、はい、そこは気をつけてっていうことですよね。で、特に注意すべき季節ってのはあるんですか？
はい、シックハウス症候群は揮発した化学物質が主な原因であることから、特に夏場など日差しが入り込み室温が高くなる部屋では化学物質の放散量が多くなるので注意が必要です。
はい、
またカビやダニについても高温多湿の環境を好むため梅雨時期から夏場にかけて注意が必要です。
はい、
しっかり換気を行い適度な温度湿度を保つよう心がけましょう。
これからの季節ってことですよね。で、換気以外にもできることはありますか？
はい、こまめに清掃や洗濯を行い清潔を保つことも室内環境の汚染の防止に有効です。
はい、
また室内に濡れたものを干すと部屋の湿度が高くなり壁が発生しやすくなります。できるだけ洗濯物は外に干すようにしましょう。
いやいや、もう特に梅雨時などは部屋干ししちゃいますよね。気をつけます。それと新築やリフォーム後はシックハウス症候群に要注意とのことでしたけど、家を建てる時やリフォームする際はどのような点に気をつけたらいいですか？
はい、新築やリフォームなどを行う前には工務店や設計者と十分に話し合いを行い、自分の希望をしっかり伝えて材料選びを行うことが大切です。
はい、
今は多くのメーカーがシックハウス対策を施した商品を取り扱っています。
はい、
納得いくまで調査し建築業者などとシックハウス対策が施された建材や接着剤の使用について話し合うことが大切です。
はい、
近年各種法制度や業界の自主的な取り組みなどにより室内における化学物質対策が進められています。その中の一つとして住宅性能表示制度といった住宅の性能を評価、表示をする制度があり、
はい、
シックハウス対策や換気についての評価項目がありますので、そういったものも参考にするといいでしょう。
わかりました。他に注意することはありますか？
化学物質の発生源となるものを室内にできるだけ持ち込まないようにしましょう。防臭剤や防虫剤、防カビ剤などの薬剤の過度の使用は禁物です。注意書きをよく読んで指示通り使うようにしましょう。
たくさん使えばいいってことじゃないんですよね。もし症状が出たらどうしたらいいですか？
シックハウス症候群ではないかと思ったら症状に応じて病院を受診しましょう。
はい、
その際症状が起きた経緯やきっかけを正しく医師に伝えてください。
はい、
また可能であれば発生源を特定し除去するのが最善の方法だと思います。
わかりました。ここまではシックハウス症候群について伺いました。さあ続きましてはプールに入る時の注意点ですね。はい、もうなんかこの季節すでにプールに入りたいぐらいの暖かさになってきましたけど、プールに入るの楽しみにしている方も多くいらっしゃいますし、本格的な夏を迎える前でもジムやスポーツクラブで水泳を習っているという方も多いですよね。
そうですね。
はい、そこでプールに入る前に特に気をつけることを教えてください。
はい、プールに入る前にはいくつかの大切な注意点があります。
はい、
まずご自身の健康状態をしっかりと確認してください。
はい、
下痢気味だったり少しでも体調が優れないと感じるときは無理せず泳ぐのを控えましょう。
はい、
それから私たちの体には意外とホコリや細菌が付着しているものです。プールに入る前に必ずシャワーを全身で十分に洗い汚れを落としてください。
はい、
これはプール水の衛生を保つためにも非常に大切です。
はい、
またお食事の直後の遊泳は溺れる原因となることがありますので注意が必要です。特にお酒を飲んだ場合は危険なので泳ぐのはやめましょう。
はい、
そして他の遊泳者の方に危害を及ぼす可能性のあるものやプールを汚染する恐れのあるものはプール内に持ち込まないようにしましょう。
はい、
飲食物をプールサイドに持ち込む場合にも施設の決めたルールを守ってプールを汚さないように十分ご注意ください。
はい、体調管理と清潔な状態で入ることが大切なんですね。続いてプールに入っている時に気をつけることありますか？
プールの中では周りの人の迷惑とならないように、そしてご自身の安全のために注意すべき点があります。
はい、
まずプールの中で鼻を噛んだり用を足したりするのは絶対にやめましょう。
はい、
特に小さなお子さんは体が冷えるとトイレが近くなりますので、我慢せずに適宜プールから上がって体を温めトイレに行くように促してあげてください。
はい、
そしてトイレの後は必ずシャワーを浴びて手を洗ってからプールに戻るようにしましょう。
はい、
また プールサイドは滑りやすいので、ふざけて走り回ったり飛び込んだり水をかけ合ったりする行為は大変危険です。絶対にやめましょう。
そうですね。
プールの排水口は水流がとても強く、人を吸い込む事故も報告されておりますので、うん、絶対に近づかないでください、
はい、
そして体調を考慮してこまめに休憩を取るように心がけましょう、
はい、
特に屋外プールでは強い日差しを浴びると熱中症や軽い火傷を引き起こす可能性があります。帽子をかぶったり日陰で休んだりするなど工夫をしてください。
はい、わかりました。排水口の危険性は意外と知らない方が多いかもしれませんので、ぜひご注意ください。それと休憩も大切だということを改めて認識したいと思います。ではプールから上がった後の注意点をお願いします。
はい、プールから上がった後もいくつか注意していただきたいことがあります。
はい、
まず体についたプール水を洗い流すために十分にシャワーを浴び、うがいをしましょう。
はい、
また他の方のタオルや櫛を共用することで、頭じらみに感染するリスクがあります。必ず自分専用のタオルや櫛を用意して使用するようにしてください。
はい、そして最後にですね、プールで感染する病気としてプール熱というのがありますが、これについても教えていただけますか。
はい、プール熱はアデノウイルスの感染によって起こり、主に子どもに多い病気です。
はい、
主な症状としては38度から39度の発熱、うん、喉の痛み、結膜炎などがあります。
はい、そんなプール熱予防するためにはどうすればいいでしょうか。
予防のためにはまずプール熱が流行している時期には手洗い、うがいを徹底することが重要です。
はい、
プールから上がった後もシャワーとうがいをしっかり行いましょう。
はい、
そしてやはり自分専用のタオルなどを使うように心がけてください。
もう体だけじゃなくてうがいも必要だということですね。具体的なアドバイスありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日ご紹介した内容についてのお問い合わせは西宮市保健所生活衛生課生活環境チームまでお願いします。電話番号は0798-263692、0798-263692です。今日は西宮市保健所生活衛生課の坂本博忠さんにお話を伺いました。坂本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のプラスニュース、西宮市市政施行100周年記念式典のご案内です。西宮市は4月1日に市政施行から100周年を迎えました。これを記念しまして4月20日日曜午後2時からアミティベーコムホールで記念式典を開催します。第1部は神戸女学院大学音楽学部によるオープニングと感謝状の贈呈、第2部は西宮市吹奏楽団によるコンサートです。19日土曜午後6時半からは式典前夜祭としてアミティベーコムホールで能西宮が復活上演されます。平安期から伝わる地名西宮を冠し、室町期から伝承された幻の演目です。いずれも入場は無料ですが、満席となった場合は入場制限をさせていただきます。ご了承ください。お問い合わせは制作推進課まで。電話番号は0798-353031、 0798-353031です。来週は市政報告公聴会についてお話を伺っていきます。聞いてなるほど西宮市政。この番組は西宮市の提供でお送りしました。